んありがとうございます、収録はまあ一括でやってるんですが多分これは3週目のですね、はい、3回目の放送になると思いますが、まあ、1回目で、青年会議所ってどういうもんだろうとどういうことだろうという団体だろうというような話をさせていただいて、2回目ではですね、まあ、それぞれの JC についてのまあ思い出とかそういったものをお話ししていただいたわけなんですが、我々に共通するのはこう青年会議所 OB になるわけですね、はい、で、まあ、これからちょっとまあ後輩にこう期待することとかちょっとまあ口うるさい先輩になるつもりは全然ないんだけどこうやってほしいなとかは、うん、JC 後輩というとやっぱり40代以下なので30代20代なんで、まあ、若い皆さんに、まあ、3人は共通しても一応その事業者というかビジネスマンであるわけですよね、独立してやってたり大きな組織の中で、それなりの責任のある地位についていたりするわけなんですけども、まあ、後輩にこう率直に期待することは、もうそろそろ余命いくばくもないJCライフ余命あと数ヶ月の小柳くんにちょっと後輩に、うん、まあ今現役のメンバーでもいいですし
正直言っていいですか。
はい、どうぞどうぞ。
もうね頼もしくてしょうがないんですよ今の子、あの後輩の子たち。昨日、まあ、たまたま例会があったんですよね。
ほうほう、また好かれようと思って、
ね、いやじゃあもうね、なんて言うんだろう、なんでそこまでやるんだっていうくらいの、
ああいいですね、
まあ、もちろんその差はありますよ、うん、そのそこそこの委員会で、うん、まあ、うまくいってるとこいってないのが、まあ、たまたまっていうわけですよね、うん、素晴らしい例会を、まあ、されたんですけど、まあ、もちろん準備から、うん、その事前のこうシミュレーションだったりとか、うん、この素晴らしくてですね、うん、なんかこう逆にこっちが心配するぐらい、うん、そのまあ、もちろんその委員長もやっぱりこう、うんね、会社というか、ね、うん、働く場所があるので、うん、そっちの方が大丈夫かなみたいな感じぐらいに
仕事ほっぽり出してきてんじゃねえかみたいな、
そんな感じに見えるぐらいじゃないか、一生懸命やってて、それで委員会メンバーもついていってるって見ると、うん、ああこれはもうなんかもう 大丈夫かって僕は言うのもおこがましいですけど、うんうん、なんか いいなーって感じがしました、うんうん、その素晴らしいな
と思って、言うことなしということですか。
いや、まあ、まあもちろんありますよ、細かいところはいろいろあるんだけど、うん、そのまあその考え方っていうか行動の仕方っていうのも素晴らしいなーって、うんうん、
安心して卒業できるな
って、なんかもう完全にそうですね、はい、うん、素晴らしいです。あとまあまあまあ、それがたまたま昨日あったの で、うん、はい、うん、でまあ、伝えたいことっていうか、まあ、いろんな人と話してほしいなっていうのはありますね、うんうん、それはもう JC だけじゃなくて、うん、JC でもさっき北山さんの沖縄に行ったって話もありましたけど、うん、いろんな人にこう関わって、うん、まあ、その JC も通じてもそうだし仕事も通じてもそうだし、はい、いろんな方々と話をして、まあ、自分でまあそれと心の中に落として、まあ、行動に移していってほしい、まあ、だから原点かなって最近思うんですよ、うん、いろんな人と喋って、うん、まあ、もちろん考え方も似てる人もいれば違う人もいるじゃないですか、うん、でなんかそれが原点かなって、うん、なんか単純に、うんうん、だからもう逃げずに、だからちょっと今うまくやろうとして、まあ、インターネットとか、まあまあ、LINE とかもあって、うん、その要は何かをしようとした時に簡単に済ませるようなこう、うん、環境が揃ってるんですけど、うん、まあ、よく言うその足を使ってね、汗をかいてっていう、もう単純にすれば何て言うんだろう、何が返ってくるかなって、でそれとまあそれにはやっぱ人と人っていう関係があるんで、そういうのもたくさんたくさん作ってほしいなと思います。そしたらもうなんかまあ形がね、まあ要はどんな花が咲くかわからないけど、それは絶対こうマイナスならないなと思います。なんかそれはもう僕が名護市町で経験したことでもあるし、まあいろんな人と経験したことなんで、なそれをちょっと伝えたい、あえてこう言うとすれば、うんうん、まあ、ちょっと単純ですけどね、単純だけでなんかそれが難しいっていうところもありますし、うん、
人と人 の出会いがね、うん、いろんなこう、ね、うん、道を開いてくれるっていうのはありますからね、
それはなんかそれだけは大事にほしい、知ってほしいなって思います、
う
ん
う
ん、
先輩でもやっぱりね、そういう人いましたからね、うん、最初会社員でね、まあ、いわゆる一サラリーマンで入ってきてて、あら転職されたなと思ったら、なんかもうあれよあれよと支社長にっていう、ね、方もいらっしゃいますからね、もうすごい先輩もいらっしゃいますしね、やっぱり人とがね、
話すっていうのは、なんか僕の中でもそれはなんか一つのこう、まあ、青年会議所に入って、まあ その、まあ、得たものっていうか、の柱にはもうそれはあります
ね。世界が広がりますよね。
なんかきついなとか行きたくないなって思ってても、なんかやっぱりこう会えばなんか変わるとかっていうのはあります。まあ、だからこう、まあ、今回のラジオも。そうなんですけどね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、まんじゅう1個
で。とんでもないです。
今の話すぎじゃない？
え？
もうそれは思うもん。
さすがやっぱ理事長、直前理事長だけありますね。
誰もが思う。
だって直前理事長ってあれなんだよね。まとめの話をするトレーニングをね、受けてるんですよ。大体こう。
そうそうですね。
そう。まとめの話をするっていう。
だからこれに関してはこっちに先に聞かんば
い。いやいやいや
いやいや、もっといい話しますから。
もっといい。
いやいやいや。そのふり。
まあまあこう今の若い人とかでもいいですよ。接する。
そうそう。
全体的にどうかなっていう。
でもやっぱりこう人の自分一人では生きていけないわけだから、一つの分けが大事にしなきゃいけないっていうことをやるためにあえて言うなら。時間と礼節を守るというか、そういったことは当たり前のことなんで、各家庭であったりとか、それぞれが通った学校とかで学んできたことかもしれないけれども、それこそさっきも言ったような LINE とかいろんなものが便利になったからって言って、もう適当に時間を変更してパッパッパッパってこう簡単に済ませるかもしれないけど、
ちょっと遅れるとかね。
はいはいはいはい。じゃあそこに礼節というか、礼儀的なものであったり、節度的なものっていうのは備わってるのかなっていう話とか、まあ悪い言い方すると待ち合わせに対して、あ、大村時間やけんとか、まあ全国的には沖縄時間やけんとか、いろんな言い方をしながら言い訳するけれども、それは言い訳じゃないんだよね。万人というか万国共通の単位っていうのが時間なんですよね。だから時間っていうのは自分の尺度で変えちゃうといけないとか。いや、これは本当細かい、ちょっとミクロ的な話にミクロというか。
でも当たり前のことをちゃんとやるのが人と人との関係をね。
かなと思うんですよね。
構築していく基礎だよね。
はいはい。ただそこら辺が、なんかね、こう、ちょっとうやむやになりがちな風潮がちょいちょい見受けられるかなと思うんですよ。これは本当先ほど言われたように JC の後輩にっていうよりは僕も含めてちょっとこう見つめ直すというか襟を正さなきゃいけないところかなとは思う。ちょっと重かったかな
みたいな。
いやいや
いやいやいやいや、みんながやっぱりそういうことを学ぶ場でもありますからね。
いや、それは本当思いました。 JC ってさらっと
ね、いや本当それはそうですね。僕も23で入ったので、まあほとんど社会の常識というか、いわゆる社会、その仕事をしている人たちの社会性っていうのは JC で学んだ面はやっぱありますね。
だって昔はタバコを捨てたもん。
ちょっと待って、
それもね、あってもいいかもしれないけど、例えば細かい話でいくとさ、
学んだ
社会的なマナーじゃないけど、座敷とかで立ちましょうって言った時にそのまま座布団の上に
行く
じゃ
ないですか。
そうですね、
マナーとかね。
マナー。
もうね、そうなんですよ。もう、まあ、P じゃなくていいわ。もう自分で言いますけどね。私はね、本当ね、恥ずかしい人間だったんですよ、本当。もうね、いいです。もう P とかやめましょう。私はね、すいません。車の窓からね、タバコをポイ捨てするようなね、もう最低の人間だったんです、僕は。申し訳ありませんでした、本当に。でもやっぱりね、そういうのね、かっこ悪いなっていうか、あ、こういうのはやっちゃいけないんだっていうのをね、やっぱり気づかされて、のもやっぱりこう育ててもらったというか、まあ当たり前のことなんだけど、ああそういうことやっちゃいけないんだなっていうようなことまで教えてくれるっていうね、学んだというかね、もう本当に青年会長に育てられたなっていう気がしますけど、そうですね。じゃあ私を後輩に期待することですが、大村青年会議所のですね、なんか壁に飾ってあるそうですよ。
あ、あります、あった、
ある、
あのね、
あるね、
そう、あの若干見えづらいところにある
んですけど、そう
田村さんがね、最卒業式の時に言った言葉ですよね、あれは。
そうですね、
うん、がね、はい、あの紙にこう貼ってある。
え、本当、
うん、あ、そんな大きくないですよ。
A4 1枚にね、ペラッとね、
そうそう、
まあ、普遍的なことがね、うん、まあ仲間を大切にしようとか、うんうんうん、まあ夢を持って、もういろんなことにチャレンジしろと、うん、まあ 大概のことでね命まで取られんけんみたいなことが書いてあって、うん、ただやっぱり家族支えてくれる家族も大切にしようっていうようなことをちょっと書いてたんですけどね、うん、まあなんかちょっとね、はあ、説教臭くなるんですけどねいやでも説教するなって言われますね僕ねよく。
あ、そうなんですか。
いや実はね妻からねあんた説教だけはねもうやめなさいみたいな酒飲んでみたいな。
そうでもないないですけどね。
ないですか。
うん、そうでもないですね。
そうですか。
まあね説教好きな人はたくさんたくさんいますけどね。たくさんいますけど、ね、言っちゃいかんですね。
うん、もうねそういや議員になってからはそういう姿は見たことないかな。なる前にちょっと行き過ぎて2回ほど
喧嘩した。
喧嘩じゃなく俺立場をわきまえろって言ってお前が出る話じゃないだろうとかって止めたことはあるんですよ。
あるある
熱い
ある、
熱いので、
あの、
ね、お前これから何になりたいんだって話
あるある。あああったって思い出した。お祭りの時だ、
はいはい、
ちょっと悪さを、名護市の時を、悪さをしたちょっと、ね、子がいてね、
そう爆竹鳴らした子
が、まあまあ、ね、そうそうそう、ね、そういうのが
あって
、ちょっとこう、まあまあ、ちょっと大きな声を出したわけです、まあ、まあ、小林先輩から、
お前ねと、
それはもう別のやつがするからみたいな。ああ、いかんなみたいな。でも、実際それはね、助けられてるなと思いますよね、本当ね。ありがたい話ですよね。
積極臭くないですけどね。
そうですか、
うん、
あ、よかった、ああよかった
俺もっといますから
寝るから先に。
いや、そっか、そうかもしれないそうかもしれないねそこまで足してないっていう足してない、
もう、はあ、もういや、よかった、でも切られて、あ、お、よかった、そうですか、僕はあの OB 三原則を守りながらですねOB 三原則、え、OB 三原則知らないの？
まだほら OB じゃないので、
あ、そうか、そうか、 OB 三原則ってあるんですよ、実は。
一つは金を違う。
あ、まあそんな感じ
です、ね。そんな感じです
よ、ね。OB 三原則、はあ、JCOB 三原則、はあ。金は出しても、口は出さない。
あ、はい。
出さない。その2がですね、はい、あ、いやいや、三原則だから3つあるんだよ、はい、
そうか。
これを守ると、
俺それしか知らんの？
尊敬されるという。
あ、
で、金は出しても口は出さないでしょ。
はい、
もう一つは、知恵は貸しても力は貸さない、
う
ん、アイディアとかそういうのはしてるけど、
はい、
でも汗をかくのは自分たちかける、
うんうん、
やってあげてもはダメだよっていうやつですね。やり方を教えて。でもう一つはですね、ちょっともう一つは僕も守れてないのでそれは僕に直接聞いてくださいこれはちょっとね、いろいろこうあるので、はい、OB 最後の原則でもこれが一番ハードルが高いんです。これが一番ハードルが高いんですよ。
なんだろう、
うん、まあまあまあまあまあ、まあ、聞いてください、はい
はいはい、
まあそんな話をですね、まあちょっとこう謎をかけを残しつつですね、あ、でも現役メンバーで知ってるやつは何人かいるんじゃないですかね。
あ、そうですか、
ね、OB 三原則、ね、の最後のやつはね、まあそんなこんなでいろいろ若い人にねグダグダ言ってきましたけど、まあ我々もその JC 卒業したからといって、まあ、まあその街づくりというかね、地域づくりというか、まあビジネスとかそういう面でも今からどんどん、まあ未来に向かって頑張っていかなきゃならないわけなんですけども、まあ街づくりについてとか、あ、どうなんでしょう、なんかこうしていきたいなとか、こういうことをやってますとか、そんなありますか、小柳さん。あ、こっち、小柳さん行きましょうか。
希望とか、
まあ希望とかね、あ、そういうこういう街になるといいなと、大村とかね、そういうのもいいんですけど、こ、じゃあ、
ど
う、小林さん。
小中高一貫校は
できる。小中高一貫校。ああ、なるほどね。
ね、
五校間のやっぱり名前を冠した
ね、
はい、大小
中。今まだ動きないんですよね。
いや、もうこれは長崎県でドンってやってほしいぐらいですよね。
中高のね、一貫の話は ね、
もうどこでもある
さやね。なかなかちょっとまだ踏み出せてないっていうかね、そんな話、ね。
せっかくなので、小学校まで入れての小中高一貫っていう
のも。歴史もね、はい、ありますしね。
だってね、せっかく大小区中大校って同じ校章の形じゃないですか。
そうなんですか。
中の小中高っていう字が違うだけ。
マジっすか。
だから五校かな。
大小と大中と大高。
大小と九中と。
九中と、うん、あ、串間なんだ。
そうそうそうそう。
あ、台帳新しいですね。
そうそうそう。俺らの時台帳できたんだもんね。
ああ、そっかそっか。
そうなんですか。ご交換。
はあ。
へえ、
ホームラン発行が。
なるほど、なるほど。5
つの教え。
へえ。すごい。
なんかそういう歴史が、九州でも、
珍しい。
一番古、一番ぐらい、一番か二番ぐらい古いぐらいの、伝統のある楽器を見まし
ょう。ね、そこでね、こう、まあ、それを根元にね、まあ、教育のっていうか。
いや、やっぱ教育ね、大事ですよね。教育大事、やっぱり。人作り、町づくりは人づくりだもんね。教育だもんね。そういうのね、やっぱり、そういうまあ箱ができて、じゃあどういう教育やっていくかっていうのもね、議論のしどころですよね。小柳さん、何かありますか、
はい、大村、大村でというか。
大村とか。
私。
まあ、まあ、何でもいいんですけど。
まあ、さっきのちょっとつながるんですけど、まあ、いろんな人とのコミュニティがたくさんできればいいなって思っている、コミュニティっていうか、まあ、私のこう近くの話をすればもちろん JC もありますし、その PTA もあるじゃないですか、はい、で今私の息子がクラブチームに入ってて、はい、その、まあ、お母さんとかあ、まあ、そこも会長もやってるんですけど、そのお母さん方のクラブチームのコミュニティのがあって、でそこそこでこう、まあ、同じ目的にこうなんかこう一生懸命やってるわけですよ、いろんな役を、例えば会計やってみてとか、まあ、庶務やってみてとか、まあ、そこそこのこうコミュニティがあって、で私感じるのはやっぱこう人と人が知ればですね、そんな悪い人いないなって思うんですよ。もちろん中にはね、こう会わない人もいるんだけど、そういうコミュニティがこうたくさんできてくるといい街に、まあ、単純なんですけど、でそれは何が足りないかというのは、知らない他人、知らない人だと関心がないなくなるじゃないですか。けど、まあ、野球で言えばうちの息子のきっかけで他の人たちとこうお母さん方と知り合って仲良くなるっていう、でそれがまた違うところで、あ、この人知り合いだから何かのタイミングでこう、ね、顔を合わせるとかとなると、今要はその思う、その、まあ、例えばクラブチームを思う気持ち、学校を思う気持ち、それが引いてはなんか大村の、ね、思う気持ちにつながる、まあ、壮大ですけどね、すごく壮大なんですけど、もう全ての人が、まあ9、まあまあ、10、約10万人の大村市民が全てのことを、ね、知り合うと無理なんだけど、けどやっぱり人と人が知り合い、ね、知り合いになると、まあ、いい街になるんじゃないかなって思ってて、まあ、僕がまあ少しでも、まあまあまあ、他の、まあ、普通の人がすると少しは、まあ、面識が合う、ね、してくる方が多いので、まあ、なるべくそういう、まあ、そういったもの、ね、表現もですね、まあまあまあ別に、まあ、したくなかったんですけど、まあ、手を挙げさせてもらって
PTA のね、 PTA のね、
で、まあ、そしたらまた新しい出会いもあるかなとか、お母さん方と、でまた、ね、何か困った時にね、仲良くなった時に、そのまたお、ね、まあ、こっちもお願いする時もあるし、お願いする時もなんかそういうのがこう知り合いがどんどんつながっていけばいいかなって、まあ、それが究極の街づくりだって僕が思ってて、
なんか顔の見える、ね、地域づくりというか、ね、そういうことですよね、はい、向こう三軒両隣的なのがこうずっとね、こうつながってて、みんながつながっててっていうような街づくりですよね、まあ、
その人と会うのは、まあ、怖いっていうか、まあ、新しい出会いってもちろん怖い時もあるじゃないですか、なんか、なんかそういうのを臆することなく、なんか、まあまあ、そうなんです、JC に入ったからなんですけどね、その会えるようになったっていうか、そういうのがこう広がっていくのがいいなって思ってて、僕はその少しでも、まあね、学校のちっちゃなそのコミュニティですけど、そういうのに気づいてくれる人が一人でも二人でもいれば、もっともっとね、良くなるのになってこう思いながら、って思ってて、なんか。
なんかあれですね、その大体ほら人間って生活圏内とか、こうまあ大体こう自分のこう範囲ができちゃうんだけど、青年会議所って無理やり行かなきゃいけないじゃないですか。その何か事業をするためにどこそこの教育委員会に行ってこいとか、どこそこの先生にお話をしてもらわなきゃいけないから、お前行ってこいって言われるじゃないですか、あの名刺一枚持って。だからまあそれは先輩方のこう積み上げがあって、ああ青年会所さんのねっていうのはあるんだけど、そういうトレーニングを受けますよね。
そう、
なんかこう、トレーニングというかこう、
修練
受けました
ね。
だからこう自分のね、こう世界観を広げていくっていうトレーニングであるし、なおかつでも実はそれはその青年会議所が その やらされて、まあ、がきっかけなんだけど、うん、自分のこうネットワークが広がっていくっていうところに直接ね、
うん、そう
なんです、うん、繋がっていくんですもんね、
う
ん、
だからやっぱりその、まあ、で JC の方もそうなんですけど他にもですね、
うん、
もうまあね小林さんも知ってる通り活躍する人たくさんいるなと思って、
うん、
それも、まあまあ、PTA もそうだし、うん、そのさっきのクラブチームのお母さん方も、うん、一生懸命やるんですよ、
うん、
だからもう捨てたもんじゃないなっていうのもすごくあって、
うん、
でそういうののまた楽しみを、まあ、味わいたいなっていう思いもあります、
ね、あ
人との出会いによってあこの人すごく頑張ってるなっていうのを感じられるっていうのは、
うん、
なんか だからこういろんな人に会いたいなっていうのもありますね、うんうん、JC 以外の以外の人たちにも会ってみたいな。
いやもうだあのそうですね、うん、JC も実はねその JC の中だけでやってるような、ねうんうん、ちょっとまあ今がそうがどうがかっていう、うん、っていうのは言うつもりはないんだけど、うんうんうん、なんかちょっと身内の枠の中でこう、
うん、
仲良しクラブみたいなになるのはちょっとあんまりね、
うん、
やっぱり良くないでずっと言われてきた、うんうん、ということはまあそうなりなる要素が結構あるんですよね、
うん
そうなってほしくないなっていうのはね、うんうん、ありますよね。
あります
どんどんやっぱりその実はでも、うん、そうですね僕は JC にどっぷり使ってきた方なので、
うんうん
まあ、例えばその町内会であるとか、うんうん、あもう40過ぎるまでほとんどやってなかったんですよね、
うん、
今やっぱりこういう仕事させていただいてるから、
うん
まあ、もう町内行事とかにはもうマストで出てるんですけど、
うんうんうん、そうそう町内会ないんですよねうちね
え
ないんですよ
あ富野原
原口
ないの
ないですだから次のというか子供がそうねまあまあもう一つの目標として町内会をあごめんなさい
子供会よね
子供会を僕はですねこう復活させたいなって言ってるんですけどなかなか僕もタイミングが合わなくてタイミングが合わないんですけど子供会を復活させて行きたいなっていうのも一つあるんですけどなかなかね言ってないんですけど、うん、
子供会 ね、
はい、
子供会そうですね竹部あのうちの町内
なんですけど
竹部田の平は復活しましたね、
うん、なかなか難しいところがその、うん、部活動とか、
うん
塾習い事的なところの、
うん
そ
う
ね、我々の時って自転車で行ってこいだったでしょ
そうなんですよ。そうなんですよ。
今は送迎を必須というふうにしているところが多いんです
よ。ああ、子ども会の自体の何か行事とか。
だからそうするとそれにあの親である子どもが行っちゃうと、
うん、
子ども会をしたいねって声かけしても、
うん、
集まらないんですよ。
そうね、まあちょっと時代がね、なんか変わったと言われればそれまでなんだけど、うん、まあそうですね、もう。鍵っ子でしたからね私もね、まあ、一人で部活に行き塾に行きと、まあまあ、本当いいのかどうか分かんないですけど夜道をね一人でこうあのランドセル背負って帰ってきたりっていうのはもう日常茶飯事でね今はもうっていう話もあるんですけどねちょっとね、
ま
あ、
確かに親の関わりは多くなってきましたね
すごいですよ。だっていや俺らの時ってしてたそれっていうのが
すごい
実はちょっと僕がまだ子供がいないんで、うん、あの実感としてはないんだけど、うん、やっぱ同級生とかの話を聞くと、
うんうんうん、
そこまでやってたかというような気はね、う
ん
う
ん、どっちが
いいのか悪いのかね分かんないんだけどね
どっちがその部活を主役はどっちだみたいな話がなる時があるんですよ
そうそうそう
誰がするんだっていう、うん、その話がいらんよみたいな感じになるんですよ、
う
ん、
細かいこと言うじゃあっていい？
どうぞどうぞ。
細かいこと言う
どうぞどうぞどうぞ。
中学校の部活っていう一般に言ってる部活は、
うん、
多分全国的で言う部活と若干違うんだよ。例えば高校で言う部活と違うんだよね。保護社会
が
主催っていうか
そうですね。
なんていうか働きかけた課外活動みたいな形になってるから、
その、うん、だから会長がいる。
保護者会長がそれぞれの中学校にあってそこが部活動を束ねてる
ってるよって学校だから学校の先生顧問なんですよね。
それは
外部協力者みたいな。
そうそう。で全国での部活というのを関した、新人戦であったりとか中総体ってあるじゃないですか。
うんうんうんうん、
それの時にはその人方々が窓口となって動いているというような。
うん、
じゃあ高校はどうですかって言ったら。顧問の先生がメインで動いてるんです。
そうなんですね。
変わったんでしょうね。
なんか我々が中学生時代は顧問の先生が動いてたと思うんですよ。
うんうん、いやだって、まあ、一応保護者会はあったけど動いてましたもんね。うん、だからほとんどもう何も
先生
だっていうか。
なんかね、
先生がして
た、まあ、だから若干そこがもう違ってるのかなって。
うん、ね、なんかもう大会とか遠征とかね、うん、ご両親の方が、
そうですよね、もう車出しがどうとかですね、
大変ですよね、あれね、
見守り当番とか
ですよ、いやいや、ね、
はいはい、そういうところがあると
見守り当番があって一日中ボーって言うんですよ、野球なんて外で見せるからですね、真夏の時は、まあ、
意見も求められる終わった後に、
いや僕はもう行ったことないんですね、中学、あ、中学
お子さんの方から何かありませんかそういうところもあります。
だからね、その対応でね、現場の先生がちょっと疲弊しちゃってるっていうのもちょっと聞きますよ。もうすごく PTA の活動も熱心に、いや、それいいことなんだけど、でそういうやっぱりな、まあ、熱心でやればやるほど、それに対応するやっぱり、まあ、事務とかね、もう増えてくるのでっていうような話をちょっと聞いたりしますね。まあ、これちょっといいのか悪いのかちょっと分かりません、僕は。
なんか本当な、そうね、ひっくるめて難しく。
PTA 活動は、あの、考え直さなきゃいけない時期だと思います。僕は、ずっと前から、あの、
なるほど。
提言させていただいてますけど。
まあ、すごい、この話していいんですかね。
いいんじゃないですか、まあ、もう。もう
厳密に言うとですね、
はい。
その、要は PTA って、まあ、変な話入らなければ別に問題ないんです
。任意団体ですね。
任意、明らかな任意団体です、ね。うん、入学式の時に、その、要は、入りますか入りませんかっていう、まあ、確認するところあるかもしれないですけど、うんうん、もう自動的に今のね
入ってる感じですよね、
入ってる感じなんだけど、うんうん、本当はだからそこで例えばそうか、いや私入りませんって言ったらそれ通ってしまうんですね、うん、通ってしまうんですよ、
はい、
うん、そうだ、それをまあまあやらせないと、やらせないというか、そんな団体
触れさせない、
でふわふわしてる団体
で、建前上はなんていうか学校とのユニオンシップじゃないけども、共同でやっている団体なんだよというか、もう一緒に存在しなきゃいけないみたいにやってる。
なるほど。
で、そこがあると、僕の勝手な主観で言っていいですか、
うん、
もう丸、P 入れてもらえるんだっけ、あの、多分ですね、うん、おそらく暇な、あの、奥様方とかがですね、ガンガンやり始めたと思うんですよ、PTA 活動を。ある意味余計なところまで。そうすると、先生方は嫌って言えないですよね、多分。
ああ、なるほどね。
だそれに見合う分だけ、例えば部活は我々も頑張りますとかって言って、そういったいろんなのも出てき、今度は PTA 活動は、やれる人たちはいいんですよ。例えば自分の経験談でいくと、僕なんか夜とかがいいんだけど、
うん、
朝9時から集まりたいっていう、父兄さんいらっしゃるんですよね。
まあ、物理的にね、無理なんですよね。
無理なんですよ。
自分の代わりに働いてくれる人はいないからね。
そうそうそう、そう。だけど、うん、まあ、お時間が、ある方々はこういうようなことをやる、
うん。
やれる方はそうやってやるけれども、やれない方が、じゃあどうなるかって言ったら、どんどんこう無理やりやらせられるっていうのかな。押し付けられる感が来て、そうするとやりたくない人たちが出てくるっていう、こう、すごい温度差が、先生方もそうだし。
4月はですね、
ほう、
それの、もう魔の、魔の月ですね。もうだから小学校の子供がいる人、中学校の子供がいる人ってもう最悪というか、すごいですよ。もう、すごいですよ。
プレッシャーがね。
役員決めで怖い。
役員決め。
なるべくしたくない、したくない。で僕はその、要はそれを決めさせようというか、っていう立場なんですけど。
なるほどね。
そういうね。だその、まあ、そこで何があるかって、やっぱりこう、その4月で終わってしまって、ああ、またこれいろいろ改革せないかんねんとかって思うんだけど、決まってしまったらみんな頑張ってやるわけですよ。だからもうその子の魔の、まあ、いろんな緊急なんだ、なんだっていうのはもう、あの、1年後にこう来るんで。
単年度制だ。
単年度制だ。忘れてしまう。
そうそうそう。
だからそれが続いてる、まあ、変な要因なのかなって思うんですけど。
自信みたいだね。
さっき言ったように、その、要は成立しなくさせようと思ったら成立しなくなるんですね、ピンチっていうのは。何にも書いてない。規約にも何にも。うん、
あ
でも要はもう本当に偉いと思いますよ、何本の PT が払うんですからね、
あ
その、まあ、これは払ってくださいって言って払いますからね、だから誰も文句やないっていう、素晴らしい組織だと、素晴らしい組織っていうか、ちょっと変な話じゃないです
か、なんかもう、
すみません、
PTA 反省会みたいなのが なってきましたね、もうね、いや、いいんですけど、いいんですけど、まあ、あのお二人はね、あの誤解のないように言っておきますが、まあ、小林先輩も小柳君もね、ちゃんと PTA 活動というのをしっかりやられていて、
はい、
ね。
ってます。
いや、はい、いや、でもいろんなその意見があるっていうね、はいはい、そういう意見もね、うん、あると思うんですよね。僕ちょっとまだ、まあ、実感として、はい、頑張ります。頑張ります。僕まだ実感としてないんでですね。はい、まあいろんな。いやいや、いいと思います。ただ、やっぱりその、そういうトレーニングをって、これ、あれ、これいいっすか、これ消せますか、なんか今チャイムが入ってるんですけど、まあ、そういうトレーニング、JC でね、うん、そういうトレーニングをしたっていうのは、やっぱり PTA で重宝されるっていうのはね、
いや、もう、
重宝されるっていうのはね、
本当に、まあ、あると思うんですよね。入らなければっていう話を、もう何回もね、今回させていただきましたけど、うん、もう絶対してないです、多分、PTA の役員とか、もう絶対してないですね。
あ、そうなる
ほど、ね。うん、で、たまたまその1年生の時に、そのまあ、とある先輩が役員決めの方でいらっしゃって、うん、じゃあお前それよって言われたのがきっかけなんですけど、
あ、まずそこはあるね、
まずそこは
あ
るんですけど、ね、それも JC イズムか、
JC イズム
か、じゃあお前みたいな、
そうそう、まあ、そのきっかけもあるし考え方も含めてですけど、うん、絶対やってないですね、
うん、絶対もうね、 JC のね返事はイエスオハイ、イエスオハイですからね、
そうです、
怖い怖い団体です、
怖い団体です、ね、イエスオハイって
本当にイエスオハイってどういう、まあ大体これで、うん、まあ、30分ぐらい経ってきたわけなんですけれども、まあ、最後にですね、やっぱりこう自分は これからどうしたいかとか、やっぱ目標とか、ね、夢とかね、そういうのをやっぱりちょっと何でもどんな分野でジャンルでもいいんですけども、まあビジネスでもいいですし、子育てでもいいです、それは PTA でもいいですしね、ちょっと お二人にお聞きしたいなと思うんですけれども、それでは小林先輩から。
じゃあ私から。
やっぱ目標、夢、希望、何でもいいです。
大きい話というよりは、今正直なところ、まあ、授業の方も大変というか、まあ、頑張らなきゃいけないんですけど、今、ふっとこう、我に返った時に思うのは、子供との共有できる時間というのが、刻々とこう少なくなっていってると。
あ、
まあ、高校生。
今長男が高校2年、ね、次男が中学2年、ね、三男が小学校6年っていう、
すごいと思うよやっぱりね、男で一つでさ、
いや、で今思うのは何でしょうね、簡単に言うと昔の人がよく言うように、人様からとやかく言われない、後ろ指さされないような子にしなきゃいけないとかっていろいろ言うんですけど、何て言うかな、やっぱりこう子供は借り物というか、いずれこう社会に出してあげなきゃいけないわけだから、そういった時に何ていうのかな、まあ、変な言い方ですけど社会の一員として、恥ずかしくないというか、しっかり自分で、地に足つけて、歩いていける仲間を作っていけるというか、そういう子をまず子供、我が子を通しながら、それ以降の世代とかを育てていくことができたらな、例えば今まで話の中にもあったようなわんぱく相撲に携わりながらであったりとか、子どもたちの部活動とかに携わりながら、そういったことができたらいいなと。もうその JC 卒業すると、言い方ちょっとまだまだおこがましいですけれども、後輩たちを指導する番になってきてるのかなって思うんですよね。まあ、そういったところを念頭に置きながら、ちょっとこう自分の襟も正しながら
なるほど
やっていきたいなというふうに考えております。
ね、いやでも本当、僕は小林先輩はね、本当どこで一つで三人のね、それも男子ですよ、男の子育てだからね、まあちょっと1回目ありましたよね。
下悪ガキなんですよ。すごい
っ
すよ。
ほぼ毎年主任クラスでね。
さそうですか。もうね、病気が重なったりね。ね、本当そんな中でも本当すご、はい、素晴らしいなと思うんですけど、やっぱり家庭っていうのは、まあ、まあ、うちはね、妻と一人、僕一人、二人なんですけど、やっぱり社会のね、最小単位なんで、そこをこう、やっぱりその先輩が言われた自分たちの息子からっていうね、はい、まあ、そのいわゆるそれ教育は人づくりなんで、人づくりが町づくりでこうつながっていくのかなっていう、気がいたしました。それでは小柳さん、はい、はい、お願いします。
まあ、具体的にこれをってないんですけど、まあ、もちろん仕事もね、はい、頑張らなくちゃいけないし、うん、まあ、うちの、その企業のね、うん、一つのこう手となり足となりこう頑張っていくっていうのはあるんですけど、うん、最終的には、まあ、たまに思うのは、うん、その自分がこう まあ、自分の葬式の場面をたまに
想像
する葬式想像するんですよ。おーおーおー、まあ、よくね、
そこで人生の千秋楽、
その時にこう、まあね、まあ、誰かがその、まあ、喋ってもらうとかですよ。そういった時にこう、まあよかった、まあ、たくさんの人が来てくれて、で、まあ、あの人がおってよかったみたいな、そういう葬式を迎える人になりたいなって、まあ、すごい漠然としてるんですけど、
あ、よくわかります。
そういうような人生を送りたいなって、まあ、それがいろんな、ね、手段がたくさん、ね、あるんですけど、だから最終的には、うん、まあまあね、まあ、見えるかどうかわからないですよ。自分が死んでかわからないけど、まあ、それを遠くから見た時にたくさんのがね、あの集まってもらって、まあ、なんておってよかったねみたいなことを言ってもらえるの人生愛みたいになって、たまにというか、まあ、いろいろ物思いにふけた時にはなんかそんなことを思ってます。なんか
やっぱでもそれはあれじゃないですか。結構卒それはあの、実はそう思うのはこれ僕の勝手な想像なんですけど、結構お葬式にたくさん行くからですよね。
そうですね。
で僕も本当に、まあね、まあこういう仕事やらさせていただいてると1日2件とかあるんですよ。そういうのはあるんですけど、やっぱり本当になんていうのかな、お葬式の場面というのはその人の歩んできた人生の
なんかもう総括みたいな、ね、
そうそう、もう修正体というか、こういう、ね、人生を歩んでこられたんだなっていうのでちょっと、
そうそうですね、
こう思われてるんだ
ろうなって気がします。そのためにはいろんな、まあ、例えばさっきの、まあ、いろんなことをやるとかですね、そのやるとかっていうかそれが一つのあれかなって思ってる、まあ、ってことで、すいません、もうなんか、
そうです、その PTA 評議員の話が今日はね小林先輩になってほしいわけですか。そういう
ことではなくて、
僕評議員にして、で
服をお願いしますよ、
服って言いながら、他のまだあと400あるんですけど、各クラスで、
また明日あるんです、
埋まらない、
明日あるんですか、明日あるんですか、
埋まらない時に僕を瞳の奥に出そうとしてる。
なるほどね、綺麗に押さえますから、綺麗に JC で学んだなことを生かして綺麗に抑えますか。
なるほど、そういう役員会が近いということもあって、あの PTA 談義がね、花が咲くっていう。いやでもあのお二人に来ていただいてね、この青年会議所という一つのそのね、まあ青春じゃないですか。
青春
会議ね、青春を一緒に過ごしたっていう仲間と今。実はその地域が一緒で、お子さんたちを通して一緒にね、こう、まあ、町づくり、人づくりされているっていうようなお話が来て、とっても、あの、面白かったかなと思うんですけど、まあ、まあこれ、まあ、収録は1日でやってるんですけども、3本目のまとめっていうようなことで、青年会議所についてですね、いろんな思い出とか、まあ、ジェシーがあったから、まあ今こういうことやってるみたいな話をさせていただきました。あの、僕も、ちょっと途中で言いましたけど、ジェシー、生まれのジェシー育ちみたいなところがありましてですね、本当に、ただ、青年会議所に入っている時は、僕はジェシーが全てだったんですけども、やっぱり他のいろんな団体がありますよね、青年会議所っていう歴史の古い団体もあれば、緩いつながりもあって、ものすごく大きいつながりもあるでしょうし、全然別の団体もあるでしょうし、いろんな話がありますが、やっぱり人と人との、あのね、すみません、何だったかな、私がその青年会議所でですね、まあ、いろんな勉強させていただいたんですけども、最後にこのグローバルリーダー育成塾というので、まあ、卒業させてもらったんですけども、その中で、ドイツのですね、法学者のオットー・フォン・ギールケさんっていうような言葉を、私のその卒業の花向けの言葉に言ってくださった先生、田久保忠大先生っていう、まあ、もうすごい先生がいるんですけども、人の人たるゆえんは人と人とのつながりにあり、というようなお言葉をいただいてですね、やっぱり人と人とのつながりが 大事だよね、というのは仲間とか家族とか周りの人を大事にしなさいよっていうようなことなんですけども、それがいろんなことをこうやっぱり人が人を助けるっていうね話なんですけど、広がっていくなっていう気がしてます。なのでちょっとおこがましい言い方になるかもしれないけども、すいません、この JC の現役諸君のへのメッセージになってしまいますが、やっぱり自分のですね、線というか枠を勝手に引かないで、いろんなところにね大きな夢を持ってどんどんチャレンジしてほしいなと。でその時にやっぱり助けてくれる仲間がいたり、人の厳しさとか温かさが分かるような団体なんで、 ジェシーの枠にとらわれずですね、うん、どんどんどんどん飛躍していってほしいなというのが、ひいては大村のやっぱり元気につながっていくんじゃないかなというような、どうですかこのまとめ。
いや、
どうです
か、完璧です完璧です
完璧ですか、
完璧です。
わー、いやいやいやいやいや、もうね美しいね。まあ、いろんなですね、放送の中でですね、個人名等々が出てきましたけれども、この責任はですね、小柳君と、小林先輩が、自己責任で追うと言っておりますので、ラジオ高としては一切関係ないというようなところで、ご案内、させていただければと思いますが、まあ、続くか続かないかわかりませんけれども、ラジオ高須としいろんなですね団体の方で、出ていただける方とか、まあ、募集もしておりますのでですね、はい、まあ、いろんな、まあ、まあ市議会議員のですねラジオ番組なんで、まあなかなかこうどうかなという思ってらっしゃる方もいらっしゃるかと思いますが、まあこれからもですね可能な限り、ちょっとこうパーソナルな感じで砕けた感じで続けて、いきたいと思います。ちょですね、うちのね中の人っていうかディレクターはねこうパソコンで指示を出してくるんですけど、1年は続けると言ってますからね。いけるのかないって。いや、1ヶ月、いや、議会中は基本やらなくていいんですよね。いいと言ってます。いいと言ってます。議会が、まあ、年間で4回やりますから、1ヶ月休みがあって、あと2回ですよね。だから、年に
3、
すいません、8回だよね。
8回ですね。
8回だよね。なかなか難しいと思うな、これ。やれるのか、俺みたいな。まあ、頑張って。
やれると
思います。はい。まあ、その、お声がかかった際にはですね、臆することなく、
そうです、
チャレンジをしていただければ、思います。
背中をね、ぜひ見せてほしい
です、ね。そうですね。小柳君と小林先輩の背中をですね、いや、見ながらね。いや、でもみんな、でもそうですよね。先人の背中をね、
そうです、
僕も、ああ、なりたいなと思う先輩がたくさん、いましたんで、はい、そういう人たちの背中を追っかけながら、まあ、おこがましいかもしれないけど、後進の職にね、はい、見せる、恥ずかしくない背中を作り上げていきたいなと、まあ、いうことで、第2回の収録ですかね、第2回のですね、ラジオ高俊、フォワッツジェシー、はい、これにて、終了と、させていただきます。小柳さん、そして、小林さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。